皆さんもよく新幹線で楽しい旅をなさると思いますけれども、私たち関西に住む者たちがよく使う大阪から博多を結ぶこの山陽新幹線が開通した当時、ある人がこれに乗って次のようなことを言いました。山陽新幹線はまるで私の人生のようだ。意味はこうであります。山陽新幹線は私の人生のようだ。トンネルがやたらと多いと言ったんですね。トンネルがやたらと多い。確かに山陽新幹線に乗車するとトンネルの連続であるわけです。トンネルを出たと思ったらすぐトンネルですから、もう外の景色の登場にやがて期待をしなくなって、まあ、どうせトンネルだからまたと続くわけであります。自分の人生をこの山陽新幹線と重ねて、私の人生もトンネルがやたらに多かったなとため息をついたというわけであります。そこで今日のこの礼拝の時間、このトンネルの多くなる私たちの人生について考えてみたいと思います。まず最初にちょっと電気を落としていただいて、いくつかの実際のトンネルをの写真をですね、見ていただきたいと思います。いろんなトンネルがあります。あまり入りたくないトンネル、くぐってみたい、有名なトンネルだそうですけども、こんなトンネルばかりだったらいいと思いますけども、くぐってみたいトンネル、緑のトンネルです。物足りないトンネル、日本で一番短いトンネルだそうですね。はい、物足りないトンネル、はい、入ったら最後もう後戻りできないトンネルというのが人生の中にもあるわけです。引き換えることができない。ちょっと明るすぎませんかっていうトンネルないですかね。まあ実際にあるそうですね。はい。ねえねえ、本当に大丈夫なんでしょうね。本当に大丈夫なんでしょうねのトンネル。いろんなトンネルが私たちの人生の中にもあるわけです。でも一番恐ろしいのは、一番不安になるのは、このトンネルであります。つまり出口の見えないトンネル。もちろん誰かが通行するために掘ったトンネルですから、進んでいけば必ず出口が作られているはずだ。でも行っても行っても、進んでも進んでも出口の見えないトンネルというのは、私たちに恐怖さえ与えるのであります。私たちの人生には本当に数限りない種類のトンネルがあり、皆さん一人一人がそのトンネルをくぐり、今日ここに集まっておられると思います。あるいは解決されない問題、なかなか治らない病気、そして今日もこの通過途中の方々もですね、トンネル通過途中の方々もいらっしゃると思います。見ていただくとこんなふうにですね、高速道路などのトンネルの入り口には、ご覧の通りに入り口のところにはトンネルの名前とトンネルの長さが表示されております。こんなふうに、ああ私が今通過している悩みのトンネルが一体どれぐらいの長さなのか、前もってあらかじめ表示されていたらなといつも思うわけです。前もってどれぐらいの長さなのか、そしてこのトンネルにはどんな意味があるのか、そして何よりも出口を出たら、その出口にはどんな光景を神様が用意してくださっているのか、それが前もって分かっていたらと本当にため息をつくのであります。聖書の中には長いトンネル、出口のないトンネル、この闇の中で神様に向かって いつまでこのトンネル、この苦しみは続くんですか、なんで神様がこのトンネルに導かれたのですかと、神様に向かって叫んだ人々の言葉が、この聖書の中には満載されているのであります。その一つをお読みいたします。司会者の方が読んでくださったところです。私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れて救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。ここには先の見えない、なかなか抜け出せない、抜け出すことのできないトンネルの中、神様に向かってどうして黙ってらっしゃるんですか、どうしてほっとくんですかと叫んでいます。本当に愛の神様が生きておられるならば、このトンネルの中で叫ぶ私の声をなぜ聞いてくださらない。聖書は読むと心に平安、安らぎを与える書物であります。ところが今からご紹介する聖書のある箇所は、読めば平安どころか、読んでいくとヒヤヒヤドキドキさせられる書物が聖書の中にあります。それが呼ぶ記。何にも悪いことをしてなかった呼ぶに、突然ひどい病気とものすごい災害が連続で起こるわけです。ですから呼ぶ記全体はもうトンネルで誰かが叫び声を上げているような書物であります。なぜ神様はこんな目に遭わされるんですか、なんで答えてくだされないんですか、だんだんだんだん神様への抗議、神様への文句の言葉の激しさが増していく書物であります。読んでいくと、おいおい、そんなことまで言っちゃって大丈夫なの、そこまで言うとちょっと神様まずいでしょう、苦しいからって言ってそこまでと言って、読んでいる私たちの方がドキドキさせられる、ヒヤヒヤさせられる言葉が連続してくるわけです。例えば、私は生まれない方が良かった、神様、なんで神様は私を作られたんですか、なぜこんな苦しい目に遭わされるんですか、いつまでいじめるんですかとまで言ってます。下の方、神様、あなたの耳は聞こえないんですか、あなたの目は私の苦しみが見えないように目が見えない神様ですかとまで言うんです。このヨブという人物は今まで誰も神様に対して直接言えなかったことをヨブははっきり言うんです。誰もが内ポケットに隠していた神様への叫びをですね、本気で言う。今から4つ続けてお読みします。こんなこと言う。これだけ必死に助けを求めても、神様、あなたは相手にしてくれない。声の限り叫んでも人間扱いしてくれない。神様が私の道を遮断し、光を闇にあなたが変えた。神様、あなたは何にも悪いことしてないものが苦しみに押しつぶされるのを見て笑ってるんですか。私はどうなってしまうんですか。私を見捨てないでください。神様、怖い顔をして私を怯えさせないでください。一言でいい、一声かけてくださればすればすぐにでも飛んでいきます。でなければ私の質問に答えてください。私が悪いことをしたか、どんな悪いことをしたか、はっきり教えてください。私のどこがいけなかったか示してください。なぜ神様、横を向いて私を敵の手に渡そうとするんですか。皆さん、 これをお聞きになってどう思われますか？苦しみの意味とか耐えることの意味が少しでも教えてもらえれば、私は我慢します。この苦しみのトンネルの長さを教えてくだされば、そして出口の向こう側に広がる光景を少しでもいいから、どんな結末が待ってるか教えてくれれば、私たちは楽になります。しかしヨブは何にも教えられずに、一言の返事も神様から返ってこなかったわけです。私は結構自分が順調に動いている時にはですね、このヨブ記を読もうとも思いません。その気もない。でも深い闇、出口のないトンネルに置かれると、私はヨブを本当に友達のように思います。私がヨブ記を読んで一番共鳴する言葉はこれであります。ヨブが言う、神様、私にどんな力があって難を待たなければならないんですか？私にどんな終わりがあるからあるので難を耐えなければならないんですか？私の力は石の力のようではありません。私の肉は聖堂のようではありませんと言っています。神様、勘違いなさってらっしゃるんじゃないですか？私の忍耐力も石の力も岩のように強くない。目開いて見てください。私の体は聖堂のようにメタル合金のように強くできていない。神様に向かってとは言えなくても、何かよくわからないものに向かって皆さんは叫んだことはないでしょうか？次のように、もう耐えられない、頭にきた、いい加減にしてもらいたい、我慢に我慢のしてきたけども、もう限界、黙っておとなしくしてきた、いろんな人たちからこう言われた、河原君、耐え忍ぶ人はいい人ですよ、忍耐できる人こそ素晴らしい信仰者、どんなことがあっても河原君、すねずごねず人を責めず、ただ信じて待つ人は素晴らしい人、あなたはなれる。そういう言葉を信じてきた。だけどおだてに乗って待って待って待って疲れてきた、もう我慢できない、待って損した、待って待って耐えて耐えて人に忘れられて人に置いていかれた、そんなふうに思ったことってないですか？私の立場はどうなるんですかと、ヨブとともに私たちの隠していた、内ポケットに隠していた思いが時々爆発する時がある。とにかく私たちが怖いのはこれであります。私たちトンネルの中に置かれたものの心配の一つは、袋小路に迷い込んでしまったんじゃないかという恐怖であります。神様を信じてここまで来た、今も神様に従っていきたいと思ってる、耐えろって言うんだったら耐えるし、我慢しろって命じられたら我慢する、でも耐えたことや我慢したことの果てが行き止まりだけにはしないでください。これが私の願い。皆さんはよくご存知でしょう。旧約のモーセ、イスラエルの120万人の民をイスラエルの奴隷から解放したモーセ、このモーセが120万人の民を導いたルートが、ここから出発してやがてカナンの国まで引っ張っていったわけです、ね、ところが彼らは出発してすぐに袋小路に追いやられたんです。 それがここです。バールツェフォンという場所、ここに出発してすぐに追い詰められた。この場所はですね、後ろには紅海の海、そして両サイドには高い山、そして目の前からエジプトの王様の軍隊が命を奪いにやってくる。全くの袋小路です。この時の敵の王様、敵のエジプトの王様はこんなことを言ったんです。イスラエル人は迷い道の中に入ってしまった。彼らは道に迷って行き止まりで袋小路を選んでしまったんだと笑っています。私たちの人生もバールツェフォンに時々追い詰められる。自分の人生で迎えるトンネルは果たして出口があるのか、この後に行き止まりなのかということをヨブと共に神様に問いたいのであります。私たちが神様を信じていても、それが何十年も信じていても、トンネルの中に置かれるとこの三つの疑問が起こってくる。一つ、神様は本当に公平なお方か。なんで神様は黙っておられるのか。そしてなぜ隠れておられるのか。必ず起こってくる。でも今からですね、仮のもしもの話をします。想像してください。仮にですね、神様が毎日毎日相談に乗ってくれて、困った悩んだ夜に話しかけてこられて、そればかりか神様の存在と力がはっきり分かるような見事な奇跡が毎回連続して起こってきたらどうなります？毎日神様が道を示し、方法を示し、これはこうしなさいと細かい指示を与えてくださったら、そして連続して困りごとに対して連続して不思議な奇跡がどんどんどんどん続いたら、そんな夢のような時代があったん。神様が隠れてない、すぐ答えてくれる、その時代がこの時代だったんです。あの旅の時代であったわけです。その時は私は神様がわからないっていう人は一人もいなかったの。神様を信じられない、そんな人一人もいなかったの。この時はすごかった。こうやってですね、もう海は分かれるわ、火の柱は砂漠に立つわ、腹が空いたって言えばパンが天から降ってくるわ、水がないと言えば岩から水がジョロジョロ湧いてくるわ、本当に細かいところまで全部答えてくださって、私に神様が答えてくれないという人は、不平を言う人は一人もいなかった。いなかったけれども恐ろしいことが起こった。それはいいですか、奇跡が連続して起こったとき、その預かれば預かるほど神様に対して反逆的になっていった。与えられば当たるほど彼らの忍耐力がなくなって、神様に退屈して、最後は偶像礼拝を集団で起こしていった。神様の姿が現れて、細かい指示が与えられて、奇跡が連発して起こっても、彼らは何て言ったかというと、神様、私から離れてください、あなたにはもう用事がないって言ったんです。愛する自分が育てた子供のために、子供にあれこれと時間と愛情を注いで育てた子供から、あんたはもう用事がない、 自分で生きていける、口出さないでくれって言われたの。育てていった子供に近づけば近づくほどほっといてくれ、離れてくれって言われる、そして一人残されるという神様はそういうことを味わられたので、結論、一つの結論、こういうふうに言えると思います。結論です。奇跡が連続で炸裂しても信仰は育たないし、従順も育たない。いかがでしょうか。救いにとって一番必要な信じる、信頼するというのは奇跡じゃ育たない。じゃあどんな場面で私たちは目が開かれ信仰が育つんでしょう。皆さんが人間的に一番成長した、それはいつだったでしょうか。聖書はこういう答え、私たちが一番心が成長するのは希望と不確実の狭間の中で成長する。これ聖書言ってる。果たして神様が私の願いを聞いてくださるだろうか、助けてくださるだろうか、不安だ、でも信じていこう、その狭間の揺れの中で人は強くなって清くなってまっすぐになっていくのであります。今日はトンネルの話をしておりますけども、これも次の写真もですね、一つのトンネルではないでしょうか。それがこれ、ガソリンスタンドにある車洗浄機。皆さんもですね、何回かご利用なさったことがあると思います。ある小さい女の子がお父さんと車洗浄機の中に入った時の映像をですね、私見たことがあります。最初女の子はですね、車の中で眠ってたんです。そしたら突然にものすごい音と、ものすごい雨、なんだろうと思って目覚めたらものすごいことになってるのですね。自分がどこにいるかもわからないので、女の子は泣き始めます。ところがよく見たら自分たちが車の中にいることが分かって、だんだん女の子の顔が楽しそうな喜びの表情に変わっていったというわけです。このトンネルは汚れを落とすためのトンネルだと女の子にも分かったわけです。はい。一つ言えることは、一つだけ言えることは、私たちがトンネルを通過するとき、最初気づかないけど何かが起こっている。ただ損失、ただ何かが奪われるだけではなくて、私の中で何かが生まれようとしているんだと信じていただきたいと思います。トンネルの中で何かが生まれるんだということを文章にした非常に面白い文章があります。ちょっと忍耐してですね、ついてきてください。読みます。神が教えようとなさる歌。カゴの中の鳥は真昼の間や、また他の声を聞くときには飼い主が教えようとする歌を決して歌わないものである。これを少し、あれも少しと部分的に覚えるだけで、決して完全なメロディー全体を覚えない。しかし飼い主がカゴを覆ってその鳥に教え込もうとする歌だけが、歌だけが聞こえる場所に置くと、暗い中で鳥はその歌を全部覚えるまで何回も繰り返し歌い、ついに完全なメロディーを歌い出す。それから鳥を外に出すと、その後はいつでも明るいところでもその歌を歌うことができる。 そのように神もそのこらえを取り扱われる。最後、私たちに対しても神は教えようとなさる疑い、り苦悩の暗黒の中で私たちがそれを覚えてしまうと、その後はいつでもそれを歌うことができるのである。皆さんは、皆さんが通過したトンネルの中で一体どういう歌を学びましたでしょうか。そして神様がトンネルの中で私たちに教えようとする歌はどんな歌なんでしょうか。最初のヨブの話、ヨブは最後にですね、本当に苦しみから、救い出されます。でも私は救い出される方法よりもヨブが最後に語った言葉の方が興味があります。これがヨブが最後に語った言葉です。私はあなたのことを今まで頭で知っていました。しかし今はっきりあなたのことが分かります。私はトンネルの中に入ると出口が見えなくなると、私は呪文のようにですね、自分で言います。自分に、トンネルは近道のために用意された掘られた道だって、必ず出口がある。私の好きなお話、何回か、教会でもお話ししたお話であります。あるグループが山の中にあるキャンプ場に出かけた。テントの設営を終わった後、一人の青年が目の前に広がる湖に泳ぎたい、泳ぎに自信があって、ね、ズボンを脱いで裸になってこの湖に飛び込んで、お得意のクロールでですね、どんどんどんどんどんどん中央にですね泳いでいった。気持ちよくですね、誰も泳いでない湖を泳いでいって、ふわって顔を上げた。すると彼は本当に恐ろしくなったんです。泳ぐ前には出てなかった霧がふわっと降りてきて、目の前2メートル先が見えなくなってたんです。彼はゾーッとして後ろを振り返って、自分が来た岸に向かってものすごい速さで泳ぎ始めた。でも着かなかったんですって、陸に。そこで彼は必死になってあっちこっちあっちこっちと動き回って泳ぎ始めた。だんだんだんだん力がなくなってきた。夜の闇も深くなってきた。水は冷たくなってきた。自分が死ぬって覚悟した。その時、自分は泳ぎ回ることをやめようと思って、プッカプカプッカプカ天を仰いで浮かんで目を閉じた。目を閉じたら聞こえなかったものが聞こえてきて、遠くの方から小さい子供の声が聞こえてきた。なおも静かにしていると、その声がもっと聞こえてきた。彼はその声に向かって泳ぎ始めたら、すぐ岸に到着した。何の話でしょうか。僕らはみんな霧の中に包まれる。みんな濃い霧の中をさまよう。聖書の人物もみんな霧の中からの生還者。でもちゃんと出口があり、ちゃんと神様は岸を用意されている。あのモーセも海が分かれていった。確認します。どういう時に 私たちの信仰が成長するか、それはこうなりたい、ならないんじゃないか、この狭間の中で私たちは何かの力を神様からいただいていくのであります。この世で私たちを悩まし失望させた不思議な出来事も、来るべき国では、天国ではその意味が明らかになり、答えられそうにもないと思った祈りや、また実現しなかった希望も私たちに最大の祝福であったことがわかる。天国とはどんなところでしょうか。最後に一つ証しをして終わりたいと思います。うちには3人の子供がいて、一番上の女の子がまだ、1歳ちょっと、2歳になるばかりの頃に風邪をひいた、熱が出た、苦しそうだ、病院に連れてった、病院から飲み薬をもらった、それをうちの家内が子供の前で薬をスプーンに取って飲みなさい、元気になるからって言って、ピンクの色をしていた液体だったのでね、きっと美味しいんだと思って飲んだら、うわーって言ってペッペッペッペッって吐き出したわけですね。騙された。でも母親は違うの、苦いけどもね、これを飲むと元気になる、何回も何回もするんですけども、もう騙されませんって感じです。でもケトケトじゃなくて何ですか、ヘトヘトか、全然違うじゃないか、ね、ヘトヘトになってですね、私にですね、ね、あなたもちょっと手伝ってよって、この子飲まない、飲ませてよって来たわけですね。で私もどうしたらいいか分かんなかったんですけども、とりあえず思いついたのは、薬をスプーンに取って、これうわっってお得意の演技をして、そしてちょっと舐めてブーして、それでもこのスプーンを口に当ててゴックって飲んだ、ブーって、それを2回ぐらいやって、そしたらあらら、あらら、不思議なことに元気になってきたとか言ってですね、子供の前で元気になってきたっていうわけです。でケロケロケロケロ笑ってるわけです。でケロケロじゃない、ケタケタ、どっちでもいいですね。で、2、3回やった後にですね、その薬をスプーンに乗せて彼女の前に差し出す。すると、彼女が、で飲んでうーって言った。なぜ飲むんですか、なぜ飲むんですか、苦いって分かってるのになぜ飲むんですか。そう、父さん母さんたちは私の苦しみを、難しい言葉で言えば共有してくれている、一緒に味わってくれている、そうやって苦しみを通り抜けるわけです。神様は優しいお方です。決して私たちの声を無視なさらない。神様は苦しむ者と共に苦しんで、あなたが通るトンネルの中でもその苦しみを味わってくださってる、分かってくださってる神様であります。最後に電気をつけていただいて、今日読んだ聖句をもう一度読んでいたいと思います。詩編の22編2節から6節、新旧約聖書852ページ852ページ22編の2節から6節までを拝読させていただきます。私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ 救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。だがあなたは聖女にいまして、天にいまして、イスラエルの賛美を受ける方、私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。この希望が、神様は失望に終わることがないとおっしゃって、呪文のようにトンネルの中で苦しみながら、決して失望には終わることがないと私たちは唱えてまいりたいと思います。最後に、イエスはご自分に従うように我々を召しておいて、その後で我々を捨てるようなことをなさらない。信じますか？私は信じて、この言葉を信じて前に進んでいきたいと思います。皆さんがどんなに苦しんでても、出口は前にしかない。そのことを信じて前に進んでいきたいと思います。